そんなにけったるいスカイ、全く陽気の加減だね。どうも春ってやつは嫌に体が怠けやがって。まあ一服拝んなさい。一人で潮田にいちゃ退屈でしょう。ちと話においでなせえ。どうも江戸っ子は江戸っ子同士でなくっちゃ話が合わねえものだから。なんですかい、やっぱりあのお嬢さんがお愛想に出てきますかい。どうもさっぱし見栄えのない女だから困っちまうわ。お嬢さんがどうとかしたところで、フケが飛んで首が抜けそうになったっけ。ちげえねえ。ガンガラガンだから、からっきし話に締まりがねえったらねえ。そこでその坊主がのぼせちまって、その坊主とはどの坊主だい。寛解寺の那須所坊主がさ、那須所にも十字にも坊主はまだ一人も出てこないんだ。そうか、せっかちだからいけねえ。二眼走った、色のできそうな坊主だったが、そいつがお前さん、レコに参っちまって、とうとう文をつけたんだ。おや待てよ、口説いたんだっけかな。陰や文だ、文にちげえねえ。すると、こうっとなんだか、いきさつが変だぜ。うん、そうか、やっぱりそうか。するってえと、やっこさん、驚いちまってからに。誰が驚いたんだい。女がさ、女が文を受け取って驚いたんだね。ところが、驚くような女なら潮らしいんだが、驚くどころじゃねえ。じゃあ、誰が驚いたんだい。口説いた方がさ、口説かないのじゃないか。ええじれって、間違ってら、文をもらってさ。それじゃあ、やっぱり女だろう。なに、男がさ。男ならその坊主だろう。ええ、その坊主がさ。坊主がどうして驚いたのかい。どうしてって、本堂で和尚さんとお経をあげていると、いきなりあの女が飛び込んできて、うふふふ、どうしても生印だね。どうかしたのかい。そんなに可愛いなら仏様の前で一緒に寝ようって、出し抜けに大安さんの首ったまえかじりついたんでさ。へえ、面食らったな、大安さん。きちげえに文をつけて、とんだ恥をかかせられて、とうとうその晩こっそり姿を隠して死んじまって。死んだ。死んだろうと思うのさ。生きちゃいられねえ。何とも言えない。そうさ、相手がきちがいじゃ死んだってさえねえから、ことによると生きてるかもしれねえね。なかなか面白い話だ。面白いの面白くないのって村中大笑いでさ。ところが当人だけは寝書きが違っているんだから、シャーシャーして平気なもんで。なあに、旦那のようにしっかりとしていや大丈夫ですがね。相手が相手だから、めったにからかったりなんかすると大変な目に遭いますよ。ちっと気をつけるかね、ははははは。生ぬるい磯から塩気のある春風がふわりふわりと来て、親方ののれんを眠たそうにあおる。身を蓮にしてその下をくぐり抜けるツバメの姿がひらりと鏡のうちに落ちていく。向こうのうちでは60ばかりのじいさんが軒下にうずくまりながら黙って貝を剥いている。カチャリと小刀が当たるたびに赤い実がザルの中に隠れる。殻はキラリと光を放って二尺余りの陽炎を向こうへ横切る。丘のごとくに渦高く積み上げられた貝殻は、カキか、バカか、マテガイか。崩れた幾分は砂川の底に落ちて、浮世の表から暗い国へ葬られる。葬られる後からすぐ新しい貝が柳の下へたまる。じいさんは貝の行方を考える暇さえなく、ただ虚しき殻を陽炎の上へ放り出す。かのざるには、さうべき底なくして、彼の春の日は無尽蔵にのどかと見える。砂川は二間に足らぬ小橋の下を流れて、春の水が春の海と出会うあたりには、紳士として幾広の星闇が網の目を抜けて村へ吹く南風に生臭きぬくもりを与えつつあるかと怪しまれる。その間から曇涛を溶かして気長にのたくらせたように見えるのが海の色だ。この景色とこの親方とは到底調和しない。もしこの親方の人格が強烈で、四辺の風光と拮抗するほどの影響を世の頭脳に与えたならば、世は両者の間に立ってすこぶる冤罪豊作の間に打たれただろう。幸いにして親方はさほど偉大な豪傑ではなかった。いくら江戸っ子でも、どれほど啖呵を切っても、この公然として大刀たる天地の大起請にはかなわない。 満腹の饒舌にを労して、あくまでこの調子を破ろうとする親方は、早く一味人となって、いいたる春光のうちに浮遊している。矛盾とは、力において、量において、もしくは、息体躯において、瀟湛相いるあたわずして、しかも、同程度に位する者、もしくは、人の間にあって、初めて見出しうべき現象である。両者の感覚が甚だしく顕舌するときは、この矛盾は、ようやく、示人ローマして、かえって大勢力の一部となって活動するに至るかもしれぬ。大人の主則となって祭司が活動し、祭司の国王となって舞者が活動し、舞者の神服となって牛馬が活動しうるのはこれがためである。今、我が親方は限りなき春の景色を背景として一種の滑稽を演じている。のどかな春の感じを壊すべきはずの彼は、かえってのどかな春の感じを国威に添えつつある。世は思わず、弥生半ばにのんきなやじと近づきになったような気持ちになった。この極めて安価なる貴賤歌は、太平の正午愚したる春の日に最も調和せる一彩色である。こう考えると、この親方もなかなか絵にも詩にもなる男だから、とうに帰るべきところをわざと尻を据えてよもやま話をしていた。ところへ、のれんを滑って小さな坊主頭が、ごめん、一つ取ってもらおうかと入ってくる。白木綿の着物に、同じ丸グケの帯を締めて、上から蚊帳のように粗い衣を羽織って、すこぶる気楽に見える小坊主であった。良年さん、どうだい？こないだ道臭くって和尚さんに叱られたろう。陰には褒められた。使いに出て途中で魚なんか取っていて、良年は感心だって褒められたのかい？若いに似ず良年はよく遊んできて感心じゃと言うて、老子が褒められたのよ。どうりで頭にコブができてら、そんな不作法な頭するな、骨が折れていけねえ。今日は勘弁するから、この次からこね直してきねえ。こね直すくらいなら、ます少し上手な床屋へ行きます。ははは、頭はボコデコだが、口だけは達者なもんだ。腕は鈍いが、酒だけ強いのはお前だろう。べらぼうめ、腕が鈍いって。わしが言うたのじゃない。老子が言われたのじゃ。そう怒るまい。年がいもない。変、面白くもねえ。ねえ、旦那。え？前提、坊主なんてもんは、高い石段の上に住んでやがって、屈託がねえから、自然に口が達者になるわけですかね。こんな小坊主までなかなか口幅ってことを言いますぜ。おっと、もう少しドタマを寝かして、寝かすんだってのに、言うことを聞かなきゃ切るよ。いいか、血が出るぜ。痛いがな、そう無茶をしては。このぐらいな辛抱ができなくて坊主になれるもんか。坊主にはもうなっとるかな。まだ一人前じゃねえ。時にあの泰庵さんはどうして死んだっけな、お小僧さん。泰庵さんは死にはせんがな。死なねえ。はてな、死んだはずだが。泰庵さんはその後発奮して陸前の大梅寺へ行って修行三昧じゃ。今に知識になられるよう結構なことよ。何が結構だい。いくら坊主だって夜逃げして結構な方はあるめ。お前なんざよく気をつけなくちゃいけねえぜ。とかくしくじるな、女だから。女って言えば、あの木印はやっぱり和尚さんのところへ行くかい。キジルシという女は聞いたことがない。通じねえ味噌すりだ。行くのか行かねえのか。キジルシは今が志保田の娘さんなら来る。いくらお嬢さんのご祈祷でもあればかりゃ治るめえ。まったく千の旦那がたたってるんだ。あの娘さんは偉い女だ。老子がよう褒めておられる。石段を上がると何でも逆さまだからかなわねえ。お嬢さんが何て言って、吉芸は吉芸だろう。さあ、すれたよ。早く行って、和尚さんに叱られてこめ。いや、もう少し遊んで行って褒められよう。勝手にしろ。口の減らねえガキだ。とっとこの漢詩傑。なんだと？青い頭はすでにのれんをくぐって、春風に吹かれている。